りと梶原ひろみのマリカジワールド。マリカジワールドはフリーアナウンサーの前田まりとボーカルの梶原ひろみがお送りする15分間のラジオ番組。マリが住んでいたニューヨーク、東京、長崎の旬な情報をお届けします。
こんばんは、フリーアナウンサーの前田まりです。
こんばんは、ボーカルの梶原ひろみです。さて、今週末から10月になるということで、
はい、
私今すごく興味があるのが手帳なんですよね。
私もです、かじちゃん。いつも電車を乗り換えで、
はい、
本屋さんの店頭にも10月始まりの手帳がいっぱい
並んでますね。
並べられていて、思わず全種類見てしまいました。
わかります。まりちゃんがニューヨークに行く前によく文房具屋さん一緒に回りましたよ ね。
一緒に回りましたね。長崎時代も浜ブラというか、
そうですね、
文房具屋さんも行ったりしてたんですけど、
はい、
もうマンスリーとかバーチカルとかいろんなタイプのものがありますよね。
そうですね、サイズも様々ですし、
はい、
日記がついていたりトゥードゥーリストがついていたり、電車の乗り換えがね、細かくついているものとかいろいろありますね。
でも見ていて思うのが、
はい、
アメリカってサンデーマンデーチューズデーの日曜日から全部始まるので、うん、
はい、
向こうで買った時は
慣れないですよね。
月曜日と思った日曜日で、
うん、
もうリマインダーを友達が回ってハッとしたり、
うん、
ただもうこっちのはほとんど月曜日始まりなので、
そうですね、
いいなと思いながらほっとしながら迷ってたんですけど
月曜日に始まって土日で締めてみたい な、
ね、そうなんですよね、
感覚がね。
かじちゃんはどういったポイントで手帳を選んでいますか？
はい、私は軽さっていうところと、あとは実は紙の質もこだわってるんですよ。
書きやすさ大事ですね。
はい、書きやすさもそうだし、糸で留めてあるであるとか、あとは紙の重さが随分違うんですよね。
そうですね、1ページ1ページが重なるとかなり重くなるのもありますよね。
そうなんですよね。なのでタイプとしては1ページで見開きで分かるマンスリーと、あとは1日あたりの細かい時間が分かるバーチカルって言われてるものがセットになっていって、かつ髪が良くて
一緒ですあと防水性にあると ね、汚れとかを目立たないしって思ってると結構迷います、
ね、こだわりがね多くなっちゃいますよね。もう実は今年から持ち歩くものの数だったり重さをさらに軽くしようと。
お、私も今そのキャンペーン期間中です。
そうですか。
はい、
その軽くするためにはやっぱり手帳ってね大好きなんだけれども。そうなんですよ、
もうスマホと財布と手帳絶対3点セットだから、
うん、
どんな風にしたら効率的で軽くなるかなっていうのはね、いつも考えてますよ。
なのでその手帳を今年はデジタル化することを試みています。今5つぐらいアプリを入れて、その中で今その5つの中からは一番使いやすいものを選べたんですけれど、
はい、
その選んだアプリを使用期間として
どのくらい設けたんですか？
12月までは今の現行の手帳とデジタルを両方いっぺんに使ってみて、でデジタルでできそうだなって自分でつかめたっていう実感が出たらデジタルで今年は行ってみようと思うんですけれど、もし無理だったら手帳に戻そうと思ってます。
なるほど、もう本当にどっちか確認するっていうのが必要だから紙の手帳は続けつつ、うん、スケジュール管理をするんですね。
はい、そうなんです。
でもスマートフォンって小さいから、うん、操作性とかって難しくありませんか？
そうなんですよね。一番気にしていたのは入力に時間がかかるんじゃないかなっていうところを気にしていたので、はい、一番入力に時間がかからないアプリを選んでみました。
おー、というとどういうことですか？
はい、スタンプ一つでもう設定された仕事が入力できるっていうもので、
へ
え、もう今までの文字で打つっていうものではなくて指でドラッグ&ドロップするだけで入力できちゃうんですよ。
わー、楽ちん。かじちゃんの手帳を見てたら結構蛍光ペンって色分けしてるなって思ってたんですけど、
はい、そうなんです。
それをスタンプだったらより パッと見てわかりますね、マンスリーで、
はい、しかもスタンプと仕事内容だけではなくて、今まで手帳に書き込んでいたように LINE が引けるというか、その日付に何色の LINE だからこの日は何の仕事みたいなことが、
あ、楽しい、ちょっとなんかプリクラみたいな感覚で
確かに、
そうなんですね。私もちょうど今使っているメールアドレスのカレンダー機能を、はい、昨日からちょっと同期し始めたので、
はい、
通知とか完了しましたかってこう秘書みたいに聞いてきてくれるのでじゃあそういったのもアプリと一緒に連動するともっと効率的に楽しくなるかもしれないなと思いました。
はい、私のアプリも Google カレンダーと連動できたりするので、あのしっかりバックアップを取ってこれから使っていきたいなと思います。
はい、かじちゃん、この前浅草駅の5分ほど歩いたところにある、
はい、
とっても美味しい初めての食べ物に出会うことができたんですよ。
何食べたんですか？
そのお店は土壌の専門店なんですけれども。かじちゃん、土壌食べたことありますか？
ないです
ね。そこのね、お店で駒形土壌って言うんですけど、
はい、
実は江戸時代で、しかも1801年に創業ってことなので、
はい、
200年以上続くお店ね。
老舗なんですね。
そうなんです。で、今回すごくラッキーなことに6代目の方にお会いできたんですけれども、
はい、
その方のお名前は渡辺隆之さんっていう方なんですけど、
はい、
でも当時江戸時代は武士しか名前を言うことができなかったので、その建物ごとの屋号が商人には与えられていて、その場所がね、越後屋助七っていう屋号で、
人の名前みたいですね。
そう、だから私いただいた時に芸名か何かなって思ったら、
そうですよね。
そう、やっぱり歌舞伎のようにその屋号で使ってるんですよっていう風におっしゃってて、本当に歌舞伎座みたいな、あの瓦屋根に、で隣に蔵のようなものがあって、とてもね素敵な雰囲気のお店で、提灯にもいろんな名前が書いてあったりだとか、だからもう本当名所になってるので、はとバスが止まったり、あとは海外から国連の方が来たりだとか、とても優秀あるところになっていて、2階はね予約できなくていつも列になってるんですけれども、今回は1階のもうテーブルと椅子のある席に行くことができたので、そのね雰囲気と、あと美味しい土壌料理をいただきました。
どういうところが一番美味しく感じましたか？
やっぱりいろんな料理があるんですけれども、一番嬉しかったのはもう本当に大きな炭に火をつけて、で、ね、ちょっと最近肌寒いかなって思ってきた時だったので、こう七輪のような形で小さいそのお鍋を炭の上に乗せてるんですけれども、タレの中に使っているその土壌の上に薄く切った長ネギ、そして追加でねささがきにしたごぼうも一緒に食べると、結構ご飯と一緒に進みました。
それはお出汁のベースは何なの？
醤油ベースなんですけれども、みりんも入っていてとっても香りがいいんですよね。で、隣に追い出汁も置いてあるので、やっぱりその結構火力が炭であるので、あ、濃くなったなって思ったら継ぎ足しいただいてたんですけど、やっぱりそこにねごぼうが入るとね、より濃く
いただくことも、ごぼうも味がすごくよく出ますもんね。
そうなんですよ。で、しかもその渡辺隆之さんっていう6代目の方とお話ししながら一緒にいただくことができたんですけれども、その熱燗と一緒に食べたんですけど、その熱燗の種類が振袖っていう関西のお酒だったんですが、ね、なんかお酒ついでくださるのかなって思ったら、あ、ちょっと濃くなったかなって言って、そのままそのお鍋にその日本酒を継ぎ足されてて、なんかその食べ、
ね、
そう、豪快だし、なんか粋だなって思いました。
江戸っ子な感じなんですね。
はい。 で、その他にも、うん、締めに土壌汁を食べたんですけれども、うん、それはね、辛味噌と甘味噌が入っていて、結構ね、土壌っていうと生臭いのかなって思われる方いると思うんですけど、
はい、
そんなことは全くなくって、うん、濃厚なお味でした。今度は海外から来た友達だったり、うん、親戚だったり来た時に、
はい、
そこで和風情がある中で一緒に食べたいなって思いましたよ。
うん、いいですね。
はい、浅草っていうと隅田川花火大会がもう近くで見ることができるので、
うん、
来年はちょっと浴衣を着て行きたいなと思いました。
いいですね。
かじちゃんは日本食でここがおすすめっていうところありますか？
実はですね、
はい、
私も東京に来てからずっと行ってみたいなと思っていたのに、
はい、
振られ続けていた
え、振られたってことは入れなかったんですか？
そうなんです。
わ、
何度並んでも私の前で売り切れるっていうお店に行ってきました、
は
い、
何のメニューが出るんですか？
はい、今回私が行ってきたのは金子半之助という、まあ、こちらも日本橋の名店なんですけれども、もともとは天丼屋さんで有名なんですね。あの穴子だったりエビだったりかき揚げだったりお野菜だったりっていうのがもう丼から溢れるぐらい大きいサイズで乗っかっていて、そこにコクのある甘辛のソースがかかって、でご飯と混ぜて食べる。でそこにどうやって作ってるのかすごく謎なんですけど、揚げた卵の半熟の天ぷら、
硬い卵じゃなくて、
はい、
柔らかい温泉卵が揚がったかのような、
そうです
ね、オレンジ色の黄身が
そのまま揚がったような。
それ家では作れないからやっぱりプロの ね職人の技ですね。
はい、すごくその不思議だったんですけど、その卵の天ぷらを乗っけて食べるっていうスタイルのところで、でその日も金子半之助の天丼はお弁当にしてもらったものを一度食べたことがあって、
はい、
まずその日も金子半之助の天丼屋さんに並んだんです。
うん、
でもすごく行列が長かったんです。
はい、
雨が降ってたんです。
はい、
寒くて
え、でも負けなかったんですね。
そこで Google マップでもう一度調べ直して、
はい、
金子半之助には稲庭うどんのお店だったり天ぷら飯っていうお店だったりっていうのが
いくつかあるんですね。
はい、新しく展開していて、じゃあ一応天丼はお弁当で食べたことがあるから今日は天ぷら飯に行ってみようと思って、その日は天ぷら食べに行ってきました
いいですね。
はい、でここすごいのが日本橋という一等地ですよね。もう、はい、ザ東京っていう街の中にありながら、天丼も天ぷら飯も1000円以内で食べることができるんです。
お店の中はどんな感じなんですか？
はい、カウンターがあって中央に揚げてくれる職人さんとご飯なんかを持ってくれる女性の方がいらして、その中央にあるキッチンを中心にカウンターが設置されていて、もう揚げたものをそのまま取って出しというか出してくださるような感じなんですが、
へー、ちょっとなんかセレブ感ありますね。
そうなんですよね。お店の中も天ぷら屋さんとは思えないくらい油がギトギトしていたりとかももちろんしないですし、もう入り口から金子半之助って書いてあって、あの白いのれんがかかってるんですけど、私は勝手にちょっと伊勢神宮を思い出しながら
そののれんをパンパンっていう礼しながら入りそうですね。
そうですね。私が調べていった天ぷら飯の粋な食べ方っていうのがあって、
はい、
まずは天ぷらが来るまでにおつまみをいただくんです。でこのおつまみは白菜の漬物、
おー、
ごぼうの、
シャキシャキして、
そう、ごぼうのきんぴらと、で、イカの塩辛柚子味みたいな、
へー、そうなんですね。
はい、あるんですよ。 サプリいただけて、
ね、一つだけな感じがするけれど、
ね、食べ放題なんですよ。
あ、そうだそうだお得ですね。
そうですね。それを食べながら次はアサリのお味噌汁が出てくるので、それを飲んでちょっと温まって、そしたら舞茸と銀杏とかぼちゃととか、まずお野菜が上がってきて、でエビが上がり、私アナゴついたの頼んだんですけど、はい、アナゴが上がり、卵が上がり、かき揚げが上がり、それを熱々のまま塩につけて食べたり、大根おろしの入ったタレにつけてちょっと冷まして食べたり、楽しみました
こういうなんかこう自分でカスタマイズしながら食べられるっていうのも贅沢ですね。
そうですね。
もうなんか聞きながらよだれが出そうだったんですけれども、食欲の秋、皆さんこのお店おすすめですっていうスポットがあったら教えてください。
第110回放送のマリカジワールド、お聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオ番組マリカジワールドではリスナーの皆さんからのメッセージやリクエスト、ご質問などお待ちしています。
宛先はマリカジワールドmarikajiwaarld@gmail.comです。アルファベット半角の小文字で marikajiwaarld@gmail.com です。そしてツイッターでも皆さんからのメッセージお待ちしています。私、前田まりが、@前田まり。かじちゃんは、@ひろみんと3。最後の3は数字の3です。このマリカジワールドでも、インスタグラムやツイッターで公式アカウントがあるので、そちらもどうぞご覧ください。
Facebook のファンページもありますよ。
さて今回オープニングでは手帳についてマリカジ2人でトークを展開したんですけれども、リスナーの皆さんはスケジュール管理は手帳派ですか、それともデジタル派ですか。どちらもメリットデメリットがあると思うので、私たちにそのアドバイスも含めて何かそれにまつわるエピソードなどあったら送っていただけたら嬉しいです。
マリカジワールド、ではまた次回。
See you!